주와 민수기 하쇼 또 로마쇼 하쇼 데스 자 이션이노리마쇼 쉬어 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 할렐루야 대노토 사마 감사 이타시마스 시가 와다시타치오 미코토바데 미치비키 시쿠쿠시데 구다사리 감사시마스 신이 스베테오 유다네마스 예수사마노 미나니요테 오이노리 이타시마스 아멘 一節から見ましょう。
主はモーセに告げて仰せられた。アロンに告げて言え、あなたが灯火皿をあげるときは、七つの灯火皿が燭台の前を照らすようにしなさい。アロンはそのようにした。主がモーセに命じられた通りに、前に向けて燭台の灯火皿を取り付けた。
四節も。
燭台の作り方は次の通りであった。それは金の打ち物で、その台座から壁に至るまで打ち物であった。主がモーセに示された型の通りに、この燭台は作られていた。
この金の燭台、これは聖霊様を意味します。この聖霊様が照らす、前を照らす、御言葉を照らす。この聖霊様御言葉と何を照らして導いてくださるかというと、この古節から最後までレビ人です。だからレビ人といったらもう私たちクリスチャンであることです。聖徒ですね。じゃあまあこれはこのレビ人とか神様がこの幕屋にあるいろんな器具の意味、また律法、そのすべてをイエス・キリストによって全部完成されました。だから律法の完成はイエス・キリストです。だからイエス・キリストを知らないと律法がわからなくなるんです。だからこの神様の律法と神様の律法の完成ということはイエス・キリストだということを、じゃあローマ書8章に行きましょう。ローマ書8章、そのローマ書8章行く前にね、7章25節一番最後の部分読んでみましょう。
私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですからこの私は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。
じゃあこの私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。今ローマ書7章は私という言葉が35個出てるんです。私がこう数えてみました。結局私は本当に惨めなものですと、この死の体から誰が私を救い出してくれるか、これが律法の働きです。だから律法が導くのはイエス・キリストです。イエス・キリスト。だからパウロも自分が律法によっては完璧だと思ったんですけど、本当に律法が来ると、いや私は死ぬべきものだ、私を誰が救い出してくれるか、まだ救いということは私たちの主イエス・キリストに感謝します。神様にただ感謝します。ですからこの私は、心では神の律法、じゃあここで心と神の律法が書いてありますね。心では神の律法を使え、肉では罪の律法を使っています。この答え、この内容が8章なんですよ。だから心では神の律法を使える、 肉では罪の律法を使える。これが何の意味か、一節から八章一節から見ましょう。
こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。
七章ではもう死ぬまでめちゃくちゃ律法によって叩かれました。だから、私は本当に惨めなものです、この死の体から誰が私を救い出してくれるか、とそのように叫んだのに、八章ではね、心では神の律法を使える、そのことで、神の心では神の律法を使える、その私にはこの罪に定められないと言ってるんです。だから心で神の律法を使えるということの説明です。心で神の律法を使えると罪に定められないということです。二節、
なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。
だからこのキリストイエスにある命の御霊の原理が、この御霊の原理ですね、御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。だから命の御霊の原理が心の神の律法です心の中で命の御霊の原理が動くと、罪と死の原理、この罪と死の原理から解放する。だから罪に定められないと言ってるんですよね。罪と死の権利ということは、肉では罪の律法を使える、そのことです。この罪と死の権利、罪と死の権利がその肉で罪の律法を使えることですね。だから罪と死の権利、罪と死の権利から心の中で神の律法を使える、私たちがこの罪に定められないということです。じゃあこのことは三節、
肉によって無力になったため律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。
この肉ということは人間の力ですよね。人間の力で、この律法を守ろうとしたんです。これが罪になったんです。これがこの死、罪の報酬は死です。だから罪と死の権利にいっちゃったんです。私、肉というものが神様の律法を守ろうとするから罪人になるんです。なぜ？できないからです。だからこれを説明ですね、肉によって無力になった、できない、無力だと。その無力になったため、律法にはできなくなっている、律法を守ることはできない、この律法にできなくなっていることを神はしてくださいました。これが心の神の律法を使えることです。神様がしてくださいました。これが命の御霊の権利です。私ができなくなっていること、できないと宣言するんですよ。私は本当に惨めなものです。パウロは自分は律法で完璧だと思ったんですね。しかしイエス様と出会ってから本当の律法にあったら いやこの惨めなものだと、それでイエス様助けてください。この幸福ですね。この律法によってできなくなっていることを神はしてくださいました。これがどのようにしてくださったかというと、神はご自分の御子を罪のために罪深いこの肉の同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたと。だからイエス・キリストが私たちの罪を背負って罪となって、この罪を処罰したと。この肉の罪、肉の罪を処罰してくださった。それで来られたのが聖霊様です。聖霊様、だからイエス・キリストによって私たちが律法によってできなくなっていることを神はしてくださいました。それで御霊が与えられた。あなたはできないんだ、だから私がする。だからイエス・キリストが私の罪を取り除き、聖霊を与えてくださった。これが御霊の命の権利です。四節、
それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。
だからこの御霊の権利は何か、私たちは肉に従って歩まず、肉人間ですね、自分の欲、人間の力で従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされる。だから御霊によって律法が全うされるって。だから罪という律法がこう指摘した罪はイエス・キリストの十字架を通して処分した後で私たちに聖霊を与え、聖霊様によって律法が完成される。だから神様はこの律法を廃棄するために来たんではなくて、完全にするために来られたんですよね。だから御霊を送った。だからね、律法を与えたのは父ですね、父。この律法を私ができないことを見て、イエス・キリストがこの十字架を通して律法に罪に定められた私たちの罪を処分してくださった。それでまた聖霊を送って、聖霊に従っていくものを、律法を完全に全うするようにされた。だから三位一体神様よ、父、子、御霊よ。律法というものはその三位一体神様の働きよ。それを人間がね、傲慢になって人間がそれを全うする、完成すると言ったのがね、偽善者よ、偽善者ね。このパリサイ人、律法学者、災いがあるとイエス様が言われたの。神様の御言葉自分で守ったと。で、この幕屋のこの籠を見て、その周りね、それを自分の力で乗り越えたら、これは泥棒だと主が言われます。2メートル50センチですからね、高い、白い。しかしその白いこの律法は、私にあなたの位置がどこにあるか、どこか、アダム、あなたは今どこにあるの、外で、この幕屋のイエス・キリストの外であることを教えるのは律法よ。だから結局その律法は私をどこに連れていくかというと、門のところに連れていく、ね、門は広い、5分の3でしょ、5分の3、5分の2、5分の3。 ものすごい広い。私は門である、イエス・キリストの門ですね。そのところに、だから立法というものは結局イエス様に行きなさいということよね。人間が傲慢になってその神の国幕やエデンから追い出されて、このケリブ群が東の門を守っている。だから自分勝手に入らないように、これが自分勝手、自分自分自分、それが肉よ肉私が神になろう、私が何かなろうとすることが肉よ肉。だから肉の絶望、お前はダメだということを教えるのは神様が言われた命令よ。これが父の命令。だから律法は神聖で清いもの、聖なるもの。その聖なるものは律法ってこの自分を頼っているものを殺します。聖なるものが私を殺したと言ってるんで、自分は殺されて結局イエス・キリストに手を挙げて、イエス様助けてくださいというものにこの聖霊が与えられる。聖霊によって律法が完成される。その中が全部律法の完成よ、ね、この幕屋の中がイエス・キリストです。その中が聖霊様です。また父の御座がある、モシシートがある、恵みの座があるんですよね。だから律法というものは恵みというものを恵みの座に向けていくようにするのが律法なのよ。律法、本当の律法はそうなんです。しかし肉というものが働くと、この7章のように35個出てるともうためになる、死ぬしかない。しかし8章では御霊が今から数えてみると32個出る。だから私から御霊に変わってる。だからこの御霊の権利、命の御霊の権利と罪と死の権利は御霊に頼るか自分に頼るか、自分の力でするか、それで分かるんで。6節、
肉の思いは死であり、
御霊によ
って、肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます、
こう考える考える考えるということは、思う、口ずさむ、また信じる、そういったことですよね。神様の御霊をいつも思う。あ、御霊がおられる、御霊よレッツゴー、御霊よやってください、いつも御霊を思う。御霊、御霊よ、御霊、御霊と一緒に歩む、これが御霊を思うことね。ひたすら思う、ひたすら御霊に従うものは御霊に属することをひたすら考える。肉的なものはいつも自分よ、もっぱら自分自分自分自分自分自分自分、だから死ぬしかない。御霊に属するものは御霊御霊御霊御霊、御霊、ああ聖霊よ聖霊よ聖霊よ聖霊、勝負が変わるその意味をね、6節、
肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。
だから自分が肉の思い、自分で生きる人は死だと、ね、平安がないのよ。御霊による思いは命と平安、平安が命よ、命、御霊は命よ。だから平安がある、平安。7節
というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません、いや服従できないのです、
だから自分の肉の思いですね、肉の欲、目の欲、この世の暮らし向きの自分の思いのまま神様の御言葉を見ると反抗する。それは神の律法に服従しません、いや服従できない、そのことが御言葉です。御言葉だから発せす、
肉にあるものは神を喜ばせることができません。
救せす、
けれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。
じゃあ、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中ではなく御霊の中にいるのです、ね、肉と御霊をこう、分けてるんですね。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。十節、
もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。
じゃあここからは九節までは肉ということよ。肉、じゃあ十節と十一節は体の部分よ。体、パウロがいつも強調する体の復活、命と復活ということを言おうとしてるんですよ。だからもしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が木のゆえに生きています、ね、体の中、体は罪のゆえに、死んだ状態ですね。死んでいても、私の霊は木のゆえに、私たちがイエス様を信じて鬼人となった鬼と、その木のゆえに今命がある、永遠の命があるということですよね。だから体の中に永遠の命がある。この体の中は心も体ですよね。心と体。だから私たちの体はこの霊がある、心がある、だから御霊がおられる、まず注意せず、
もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです、
じゃあ復活を意味するんですね。これはもしキリストが死者の中からよみがえらせた方の御霊が、イエス・キリストの体をよみがえらせたのが御霊だと言ってるんですよね。あなた方のうちに住んでおられるなら、御霊が私たちの中に住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方、聖霊様ですね、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、御霊ですね、御霊によってあなた方の死ぬべき体も生かしてくださるのです。だからイエス様が復活されたように私たちも復活する。この初めの初歩でしょ、初歩、イエス様、この初歩のように私たちも復活する。イエス様の復活の体を私たちも復活すると、体の復活です。この終わりのラッパとともに死んだ人々が先に復活する、そして生き残っている私たちも 復活の体に変えられる、ね、それで空中で会う、それで千年の王国に入る。この復活の体は千年の王国のための体よ、ね、イエス様が壁を通ってスッと入って食事もしてスッと帰ったりする体、素晴らしい体私たちの希望、じゃあ、それが11節、12節。
ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。
じゃあここからまた、中二節からは肉という言葉に変わっている。だから注目してください。十節と十一節には体ですよ、復活の話をしながらまた肉、今自分という肉というところに、変えているんです、じゃあ十三節。
もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです、
だから肉、自分の思うこと、自分の欲ですね、それに従っていくと死ぬって。この死ということは第二の死を意味する。体の死も同じ、 死と第一の死ですね。第二の死はイエス・キリストから分離することです。分離、これが第二の死です。だから第一、第二の死を意味するんですね。だから肉に従って自分の思う思い、哲学や自分の肉の欲、目の欲、暮らし向きのもので、この生きるならあなたは死ぬのです。死と別れる。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなたは生きるのです、ね、生きる、永遠の命ですね。死と蘇る、死と生きるということです。だから体の行いですね、体の行い、体の行いは私たちの心の中で、この霊と魂がこう動かす、そのことは体です。体の行いです。それを禁じ、殺すならあなたは生きるって。幸運しか残ってない。14節、
神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です、
私たちは神の御霊に従って生きる。従って生きるためには御霊のことをもっぱら考える。もっぱら、食べる時にも御霊よ、喋る時にも御霊よ、人を教える時にも御霊よ、朝先生のように御霊に手紙を書く。御霊よ、私はもうできません、レッツゴー、御霊、聖霊を知ってください。もっぱら御霊を考える。私はもう何もできないものです。中古説、
あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです、私たちは御霊によってアバ父と呼びます、
14節も、
私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。もし子供、
いいです。14節を抜けた、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です、じゃあ皆さん、御霊に導かれる。御霊はさっきも言ったように十字架、十字架を通して私の罪を主が処分してくださった。それを通して御霊が来られた。その御霊に導かれるものは神の子供です。神の子供、それで神の子供に聖霊様が与えるのはアバ父という、 今まで、この肉と罪の権利、死、罪と死の権利に、よって生きた者の心には何があるか、恐怖がある。だから自分の中に恐怖がある人は、罪と死の権利の中でまだ抜け出せてない。自分で律法と戦おうとする人です。しかしもう自分は完全に死んでしまって、私はもう私を頼ることはできない。イエス様だけです。御霊、精霊よ、そのようについていく者には平安がある。そして御霊が私の霊に語るんですよ。子供としてくださる御霊を受けたので、私たちは御霊によってアーバ父と呼ぶんだって、アッパーと呼ぶ。じゃあ皆さん、私たちがイエス様を信じてから大きな変化は何でしょう。祈る時、お父さん、パパと呼ぶ。それが御霊が中におられるから。まだ、ね、私たちが神の子供であることを誰が照らし、さっき民主義発祥で食代が、ね、レビ人たちを照らしたんですね。この照らしがないと私たちは分からないのよ。私の霊に御霊が教える、私たちの霊に、霊と共に証ししてくださる、ね、律法を与えられたその方があなたの父だ、あなたを愛する父だ、アッパー父よと、そのように愛する心を与える。この愛によって律法が完成されます。じゃあこの17節、
もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。
イエス様と同じ共同相続人だと言われるんですよ。18節、
今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。
今は私たち御霊に従って生きる人たちに苦難があるけど、私たちがこの受ける相続、天の相続に比べてみたら何もないって、そのような話ですね。19節、
被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。
被造物も今のね、苦しんでるんですね。早く、神様の子供たちと一緒に来ること、ね、私たちが変えられて空中で死とあって地上再臨をすることを待ち望んでるって。20節、
それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。
じゃあこの世は空の空、虚無に私たちは、このようなものに私たちが従わない、そのように捨てることはこのような神の栄光を見るからで、21節、
被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。
この栄光の自由、この神様の栄光、だから栄光から栄光へ、ある牧師先生がね、天国に行ってみたら、天国は1回2回3回もなんかあったと言うんですね。自分は1回が ものすごく大きく用いられた先生ですけど、一階の光が自分には楽だったって。だからちょっともっと上に行ったら不便、あんまり輝くから栄光も違うのね。栄光も星の星の栄光が違うし、月、まだ太陽の光の栄光が違う、うん、まあうちの YM の宣教師たちが来て、この愛のあれを見せたんですね。本当全ては愛ですよ。うちの家内は子供たちやこの愛、細かい愛をよく表現する。ある時にはね、私には不便だよ、どうしてそこまでと。だからうちの家内は確かに3回転じゃないかな。栄光の自由がある。まあ昨日デイビー先生が私と一緒に祈ってる時に、私は別の、ね、国の父として、で子供に対してのあれがないから私悩んだったんですけどね、そのことを言われて慰められました。もうこれ私は何も言ってなかったのにね、いきなりそのような話をして、いや、やっぱり予言の賜物があるんだと思いました。じゃあ22節、
私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。
じゃあ私たちがこの地上で生みの苦しみ、うめいてる、発音の御霊の発音23節、
そればかりでなく御霊の発音をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます、
うん、じゃあ発音ということはイエス・キリストが発音ですよね、うん、その発音を御霊が私たちにこの体の復活の希望、発音としての希望を与えた。だからその希望を持って私たちはこの世の苦難、まだいろんな罪の悪との戦い、そのようなことをうめきながら生きてるというんです。それで私たちも私たちの、ね、体の復活、贖いを待ち望んでる、その話ですね。まあとにかくローマ書8章は聖書の中で聖書です。全部ここに答えがあるからです。立法と御霊との関係、まあ、復活、これを復活は第一コリント中高書でもっと具体的にその体の復活は言ってるんです、じゃあそしたらもう次はね、皆さんが読んで、また34節読みます。
罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。
じゃあこのイエスキリストの取りなしは、私たちを弱さを攻撃する、罪に定めようとするとき、取りなしの祈りをしてくださる。父よ、私が彼のためにすべて支払いました。テテレスタイ、彼は私が知ってる人です。このように取りなしの祈りが 上に上がってるんです。それとともにまだ御霊も一緒に祈ってくださるんですね。26節、御
霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます、
じゃあ御霊も、じゃあ御子イエス様も私のために祈るんですよ。これをよく覚えながら皆さんも祈ってみてくださいね。イエス様が御言葉でね、私が全部払いましたと、そのようにこう御霊が、イエス様が取りなし、全部私が支払ったんです、この血の証拠、それで取りなしの祈りをする。御霊も私たちの弱いところ、それを照らしながら祈る。だから私たちはね、圧倒的な勝利者です。だから私の願いとイエス・キリストの取りなし願い、御霊の願い、三つが父に登っていくから、この祈りはすごいでしょ。私はこれ感動する。父の御座にね、御霊も御子も一緒に祈る、一緒。だから圧倒的な勝利者となるし、どんな艱難苦難苦しみ迫害の中で、恥裸の中でも圧倒的な勝利者となる。そして39節読んで祈りましょう。
高さも深さもその他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません、
だからね、分かった、私はあなたを愛する、愛する子、私の目には高価で尊い、そのような基盤がね、イエス・キリストの取りなしと聖霊の叫びの取りなし、私がどのように祈ればいいかわからないのに、これがこうして父の御座にね、憐れみ、父の御座は憐れみの御座よ、そこにこう祈りが叫ばれてる。このイメージ、この信仰、これをもっぱら考えながら祈ると、祈りがとっても楽しく勝利の祈りになるんです。まだいつも皆さんに教えてたこの大祭司の服、主への聖月という帽子、まだこの胸に12個の、この宝石、まだウリムとトゥリム、だからこの宝石は自分が祈る人や教会や国ですね、それを握って祈ってみてくださいね。それでウリムですか、トゥリムですか、御霊の教え、御霊の志、それを右下りまっすぐそれを教えてくださるんです。これ握って祈って、じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ